相対性理論で世界観を一変させた偉人アルバート・アインシュタイン。相対性理論の発見。20世紀初頭は19世紀に行われた産業革命の技術革新により生活が速い速度で発展していた激動の時代でした。鉄道は人間を大陸から大陸に素早く運び、機械化された工場では大勢の労働者が新しい商品を大量生産していました。科学の世界でも19世紀から20世紀にかけて高性能力発見が相次ぎました。1898年にフランスのキュリー夫妻がラジウムを発見し、1903年にはアメリカのライト兄弟がガソリンエンジンによる飛行実験に成功しています。アメリカで飛行実験が成功したのと同じ年、美しい山々を見渡せるスイスの街ベルンの北極に一人の青年が技術専門家として勤めていました。チューリヒ工科大学を優秀な成績で卒業したアルバート・アインシュタインです。彼はカールした黒髪に親しみやすい笑顔の好青年でした。アルバートが住む古いレンガ造りのアパートには数学や物理が大好きなコンラッド・ハリヒトとモーリス・ロビンの2人が毎日のように訪れていました。アルバートたちは自分たちの集まりをオリンピア・アカデミーと名付けて、物理をはじめ科学や哲学など知的な探求に余念がありません。時には朝まで科学界の新発見や法則について議論することもありました。この日はアメリカの科学者2人が行った光の実験の結果についてそれぞれ意見を述べました。実験の結果、いつも光の速さが変わらないことがありました。この結果については世界中の物理学者からもいろいろな意見が出ているけど、誰もまだ光の謎を解き明かしてはいないようですね、とアルバートが言いました。アルバートも光の性質については子供の頃からずっと考えていたことがあります。ですから光に関係した論文なら世界中の科学者のどんな小さな論文でも全部読んでいました。友人2人が帰ってから、アルバートは彼の部屋に置いてあるピアノの蓋を開けて大好きなモーツァルトの姿を引き出しました。しかし頭の中では先ほど話した光の実験のことを繰り返し考えていました。アルバートは幼い頃から音楽が大好きなお母さんにピアノとバイオリンを習いました。思考がまとまらない時には楽器を演奏することで思考の絡まりがなくなって素敵なアイデアが生まれてくることがありました。もう少しで長年求めていた素晴らしい回答を見つけることができる。アルバートはその姿を追い求めて2週間ほどピアノを弾き続けました。そして時折演奏の手を止めては鉛筆でレポート用紙に難しい数式を書いていきました。ピアノを弾かなくなった日、アルバートは喜びいっぱいの笑顔を浮かべて数枚のレポート用紙を手に持って部屋を出てきました。そこに書かれていた光の性質、それこそが一夜にして世界を変えた理論、特殊相対性理論でした。相対性理論。ではアルバートが発見した特殊相対性理論というのはどのような法則だったのでしょうか。その前にアルバートが科学思想に対してどんな素晴らしい貢献をしたかを知るには、彼以前の人たちが基本としていた物理の法則をどのように理解していたかを見てみることが一番でしょう。これまでほとんどの科学者は17世紀の天才物理学者アイザック・ニュートンの提唱した理論を信じてきました。ニュートンの法則の中でも最も重要なのはリンゴの落下から気がついた運動の法則と引力の働きに関する法則です。自然界のどの物体も他の物体と引き合う力、万有引力を持っていて、その引力の大きさはそれぞれの物体の質量によって違います。ニュートンが物体に外から力が働かない限り変化の状態は常に一定だと言いました。しかしニュートンの法則では十分に説明しきれない高速の世界における物理学の問題がありましたが、アルバート以外の科学者には時間と空間に関する新しい法則が見つけ出せなかったんです。1905年26歳の時、ニュートンから200年以上経ってアルバートは特殊相対性理論を学会誌に発表しました。その後10年にわたって研究を進め、この理論を拡張して重力の影響を組み込んだ一般相対性理論を発表します。アルバートは時間と空間はお互いに影響し合うもので、観察している人がどこにいるかによって変わってくる相対的なものだと考えました。例えば長い車両の列車があります。その車両の真ん中に電球が1つついていました。駅に止まれば前と後ろのドアが同時に開くのですが、車両の中にいてドアが開くタイミングを観察するのと、車両の外にいてドアが開くタイミングを観察するのとでは観察者の位置によって結果が異なるということです。とても難しく感じました。実はこの相対性理論が発表された時にすぐに理解できた人はほとんどいませんでした。アルバートは普通の人に相対性という概念を説明するときに、好きな人の隣に座って話しているときには1時間が1分ぐらいに感じるでしょう。ところが熱くやけた木炭の上に座ったらきっと1分が1時間にも思えることでしょう。これが相対性です、とユーモアたっぷりに話しました。どうでしょう、これなら理解できたでしょうか。また相対性理論では早く動いている人と遅く動いている人では時間の進み方が異なります。つまり早く動けば動くほど時間がゆっくり進むのです。光と同じ速度のロケットになればほとんど年を取らないことになります。アルバートの理論では宇宙旅行から帰ってきたら地球で待っていた人の方が多く年を取っていたということが起こると予想されました。1966年はアイザック・ニュートンにとって奇跡の年と言われましたが、同じように1905年はアルバートにとっての奇跡の年と言われています。それは画期的な3つの科学論文を学会誌で発表したからです。光をエネルギーの粒であるとした合用施設、物質を構成する分子の動きを説明したプランク運動、そして有名な特殊相対性理論です。こうした論文